もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
最初に年齢を教えてください。
33です。
33歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
37です。
37歳。お子さんは？
2歳と今妊娠4ヶ月です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
主人と結婚して6年近くになるんですけど、
はい。
結婚して2、3ヶ月ぐらいしてから、自分が主人に対して暴言と暴力をしてしまって、1年ぐらい続いた後に、今度は主人も応戦するような形で暴言暴力をするようになって、今もまだ続いていて、きっかけはいつも自分なので、自分のその怒りっぽいところを直せたらと思って電話しました。
きっかけはいつも私という言い方をしたんですけれども、
はい。
どんなきっかけですか？
昔で言えば、お皿洗ってくれるって言ったのにしてくれなかったとか、最近で言うと、自分がつわりで吐いてるのに、何も言わずにスーッとも玄関から出社して出てっちゃうとか、そういった時に、主人が大体、無視か、もしくは言い訳、心の中で心配してたとか、そういうことを言って、で、自分が疲れたりとかすると、余計にそのエスカレートしちゃって、暴言が続いて、もう LINE とかでもガーってメッセージを送ったりとか、物壊したりとかっていう風になっていくんです。
それで、それが収まるのはどういう形で収まっていくわけですか？
結果的には主人と会話をしないと一日中してます。
非常にしつこいということは、小さい頃に、ものすごい怒りがあるわけですよね。それが爆発した。
暴力暴言は主人だけじゃなくて、付き合ってきた人に対して必ずしてました。
なるほどね。そうすると、大げさに言えば生まれた時からですね、ずっと不満な人生があって、それに対してあなたは非常に不安と敵意を感じていたということですね。
でも普通に育ってきたような気もするんですけど、でもここまで怒る理由が分かんなくって。
普通に育ってきたらですね、小さい頃から暴力を振るうっていうのはちょっと考えられないですよね。
自分はその小さい時からすごい人に迷惑をかける子で、友達が持ってるシールとかそういうものが欲しくって抑えられなくて持って帰ってきちゃって、結局親が謝りに行くとか、そういうのをよくやったり、まあ、空気が読めないっていう子で、中学校の時なんか友達もいなくって、勉強もできないから昼休みはトイレで過ごすような形で。
あなたが本当に欲しかったのは親の関心だと思うんですけれども、親の関心が欲しくて、ものすごい欲求不満になっていて、人に迷惑になるようなことをもうやりたい放題やっていた。
ここまでなんかひどい思い、なんか経験とかがあるわけでもないんですけど。
じゃあ、あなたはずっと自分が不満だったという記憶はどうですか？
なんていうか、自分がすごいいけない子だと今でも思ってるんですけど。
いけない子だと今でも思ってるって言いますけどね、いけない子になりたくて生まれてきた人っていないわけですよね。
でもなんか自分の努力が足りないからだっていつでも今でも思うんですよ。
そうするとね、あなた今、自分は普通に育ったって言いましたけれどもね、普通に育ったっていうような少女時代を過ごしていればね、今あなたの言ったような生活の仕方になると思います？
でも親は今でも自分のこと気にかけてくれる普通のいい親なんですけど。
わかりました。それではあなたとしては、自分がこうなったことの理由はちょっとわからないと。だけど今こういうような自分を直したいということね。
はい、そうです。
わかりました。今日はですね、スタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生がいらしてるので、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日怒ることは悪くないってことを目的としてお話をしたいです。
はい。
切れると怒るはちょっと違っていて、
はい、
もちろん切れては欲しくないんですね。
はい。
例えば今日だったらお皿洗うって言ってたじゃんみたいな
、はい、
っていうのでこうイラッとくる、合ってますか？
はい、そうです。
それとか、うん、何言い訳言っちゃってんのと、その心の中では心配してたとか、
うんうんうん、
でイラッとくる、これもこんな感じ？
はい、そうです。
うん。そしたらお皿洗わなかったことにイラつくし、言い訳とか言っちゃってる夫にイラつくですよね。
はい。
で、このイラつくっていうのは感情の一つですよね。
はい。
でも面白いことに、同じ状態でも、例えば、あ、自分の夫がお皿洗うって言ったのにやってくれなかった、私の言い方がまずかったのかなって言って落ち込む人もいるわけです。
はい。
で、これどっちがいいじゃなくて、その人のそれは感情なので、どっちも合ってるんです。そこをちょっと知っててほしいんですね。
はい。
でも、ここから重要です。
はい。
イラついたからといって、その感情を、はい、あ、イラついてるな、私って思わずに、どんどんエスカレートさせるっていう状態にするのを決めてるのはあなたです。ここが重要なんです。
はい。
あなたはおそらくこういう時に、ああ、もう私こういう時ってすごくイラついちゃうのよねっていう言葉の表現はできてないはずです。
うん、
つまり、切れないように切れないように、だけど切れないようになんていう問題じゃないのよって言って切れてっちゃう感じ。
そうですね。謝るのが当然だと
思う。そうそうそう。だから多分この最中ってあなた自身は怒っているっていう状態だって気がついてない可能性があり。
はい。
なので、怒っちゃいけないって思ってること自体に、あなたはとても大変なことになってるはずです。
はい。
怒りの感情があるからといって、その感情は、殴ったり蹴ったりに直接的につながるんじゃないんです。例えば、このムカついた感情で私は今からちょっとジョギングしてこようとかいう人もいるわけです。
うん。
つまり、感情は単なるエネルギーなだけなので、
それを暴力とか暴言につなげてるのは、まあ自分、
うん、自分なんです。だからじゃあどうしたらいいかっていうと、
はい、
おそらく怒っちゃいけないって思ってることがまず一つ良くないことと、
はい、
あともう一つは、本当の怒ってる理由はちょっとご主人でもなく、もっと深いとこにあるんですよね、
はい、うん、
はい、本当の怒り感情の根本の原因はお皿を洗ってくれなかったでもないし、吐いてるのに出ていっちゃったのでもないっていうのに気づくには、まず最初に怒った時にちゃんと気づくっていう練習だな。あ、今私は怒ってます、怒ってますよって自分に叫んでほしいです。
気づけるかな、自信が。
おお、そうそうそう。ね、多分ね、気づきたくないなーな気がします。
うん。
なぜならね、怒っちゃいけないと思ってるから。怒る人って、例えば私だったら、べき思考っていうのを持ってるんです。
べき思考。
うん。何々であるべき思考。ね、はい、お皿洗うって一回言ったんだったら、洗うべきでしょっていう、この、洗うべきでしょ思考は、
はい、
イライラっとさせるっていうのがあって、
はい、
もしあなたも私のように、こうあるべき思考っていうのが、もしもあなたの中にあるんだとしたら、誰が何をやってもあなたはあなたを怒らせてると思います。このことに気づけると、怒らなくなるんじゃなくて、正しく怒れるようになれるんですけど、そこがわかるためには、怒っちゃいけないをまずはなくして、怒ってる自分に気づくっていうことと、あとは、きっかけはいつも私って言うべきだって思ってるんじゃないかなって、うん、ちょっとお伝えしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
あなた実は親は自分のことを気にしていてくれたって、さっき親への怒りを表現しなかったですよねだけど本当は親への怒りは持ってますよね。
今の子育てを親と同じことしないようにってずっと調べ物そういえばしてるんです。
うん、でも親と同じことしちゃうよね。
し してるんです。
そうなんですよ。自分のこといけない子って言ってましたけどもね、どういう人がいけない子になるんだと思う？
もっと話聞いてほしかったり、
うん、その通り、
欲しいものとか。
欲しいものってのはどういうものですか？
小さい時は本当ただのシールとかそういうことだったと思うんですけど、うんうん、
ただのシールが要するに親への関心を確信できるからね。要するに小さい頃保護と安全を得られなかった子はいけない子になります。
あなたが横で泣くから妹にお乳あげられなかったとかいろいろ言われてたと思います。
うん、あなたお前は迷惑な存在だそういう破壊的なメッセージをずっと得て成長してきたんでしょ。それであなたは周りに対する憎しみものすごいんです。だけどそれ認めるの怖いから攻撃性を外に向けられなかったんです。それで向けられない攻撃性を自分に向けたの。それが自責です。自分を責める。そこであなたは努力が足りないという言葉を言ったわけ。だけどこれ本音じゃないでしょ。
本当はあの辛かった中学生の時とか。
そうです。
なんで。
そうです。
わからないはずないのに、
うん、
何にもしてくれなかったとか。
うん、今本当に嫌いな人誰？
お母さん。
お母さん、よく言ったね。これであなたは救われますよ。今晩もうずっと夜中まで泣いてください。私は悪くないって言い続けてごらん。だって本当はあなた悪いと思っていないから。人に迷惑をかけていないのに人に迷惑をかけていると思い込まされた。
本当は、
うん、本当は
物持ってきちゃったりとか友達泣かしちゃったりってことは誰でもすることなはずなのに、
うん、
ものすごいことが起きたかのように。
そう一言で言いましょうか。あなたずっとと脅されて生きてきたの。
ずっと分かんなかったんです。
あなたのねいろんな要求を言いましたけれどもね、物壊した暴言こういうのをね神経症的要求って言うんです。
はい。
で小さい頃保護と安全を得られない人は、
はい、
この神経症的要求を持ちます。誰かとつながっている人はこういう要求は持ちません。
今でも友達ほとんどいないんです。
うん、そう。友達できます。
やっと友達できるんですかね。
あ、できますよ。だって友達できないのはあなたの無意識に攻撃性があるからなんです。だからこれで友達できます。人ともつながります。33歳を境にあなたの人生は変わります。
ありがとうございます。すいません。
大丈夫です。
すいません。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
失礼します。すいません。
小さい頃保護と安全を得られない人は神経症的要求を持ちます。